今日はですね、多くの製造現場が、長年抱えてきた課題、つまりベテラン技術者の方々の勘とかコツ、まあ経験ですよね。この貴重な知恵をどう生かすか、ここに光を当てる非常に興味深い事例を、一緒に見ていきたいと思います。
はい。
取り上げるのは日立製作所さんとダイキン工業さんが、協力して開発したという工場の設備故障診断 AI エージェントの話です。でもこれ単に AI を導入しましたっていう、そういう話じゃないんですよね。
まさにそこがポイントなんです。今回の話の核心はですね、なかなかこう言葉にしにくいベテランの暗黙知、これをですね AI が学習できる形式知っていう形に変えたこと。
なるほど、暗黙知を形式知に。
これによって AI の性能がまあ劇的に向上したと。これがもしかすると製造現場での生成 AI 活用のなんかこう新しい知恵を開くかもしれない、そんな話なんです。
それは非常に興味深いですね。まずその背景から少し伺えますか。ダイキンさんは、グローバルに展開されている中で拠点ごとの品質維持とか人の入れ替わりによる技術継承とか、そういう難しさがあった。
そうなんです。
特に止まらない工場を目指す上で設備の故障診断っていうのが結構なボトルネックになっていたと、そういうことですね。
はい。それでですね、当初は過去の膨大な保守記録データ、これを AI に学習させてみたそうなんですが、結果としては、まあ回答の精度が60点程度だったと。
60点ですか。
これだとやはり現場ではなかなかこう頼りにならないと、そういう状況だったわけです。
60点だと現場の方からすると、ちょっとこれじゃ使えないなって感じてしまいますよね。使い方によっては逆に混乱しちゃう可能性すらありますし。
まさにおっしゃる通りで、そこで彼らは全く違うアプローチを試したわけです。
ほう。
つまりベテラン技術者は頭の中にこそある、あ、この機械なんかこういう音とか振動が出始めたらそろそろ危ないぞみたいな。
ありますよね、そういうの。
まさに教科書には載ってないようなその勘、コツ、経験、いわゆる暗黙知に注目したんです。
その暗黙知ですか。でもそれってどうやって AI に教えたんでしょう。人によって感覚も微妙に違うでしょうし、言葉にするのも相当難しそうですけど。
そこがまさに日立さんの、腕の見せ所だったわけですね。彼らは自社が持つ製造業としての深い知見、つまり設備の物理的な動きとか制御の知識、まあ、OT 知識ですね、これとデータ処理とかアルゴリズムの IT 知識、これをうまく融合させたと。
OT と IT の融合。
はい。例えばポンプからなんかいつもと違う微妙な振動が出始めたら、これはベアリング効果のサインかもっていうベテランの感覚、これを特定の周波数帯での振動レベルがこの基準値 X を超えた場合ベアリング劣化の可能性が高いといった、より具体的なルールとかデータパターンに落とし込んでいったんです。
へえ、それは地味な作業ですね。
ええ、この丁寧な翻訳作業とでも言うんでしょうか、これが鍵だったんですね。
なるほど。それでその結果どうなったんですか。
それがですね、 AI の回答精度が 90% 以上にまで跳ね上がったそうなんです。
90% 以上。
ええ、しかも応答時間もわずか10秒以内。
それも早い。
で、私が特におっと思ったのはですね、過去のデータにはない全く新しい初めての事象に対してもAI が原因を推論して解決策を提案できるようになったという点なんです。
過去にないことまで。
そうなんです。これは単なるパターン認識をもう超えてますよね。
確かに。その 90% 以上の精度っていうのは現場では具体的にどういうインパクトがあったんでしょうか。
具体的にはですね、これまでベテランの方が半日とかかけていたようなかなり複雑な診断作業、
はい、
それが AI ならほぼ即座に完了できるようになったと。しかもその原因特定の見落としみたいなものが大幅に減ったということなんです。
それは大きいですね。
この成功の背景にはやはり日立さん自身が長年培ってきたものづくり企業としての経験値と、現場を非常に重視する現地現物主義への深い理解があったことが大きいと思いますね。付け状の空論じゃないと。
なるほど。導入後の現場の変化っていうのも何か面白い動きがあったと聞きました。
ああ、そうなんです。単に故障対応の時間が短くなったというだけじゃなくてですね、なんか AI と人間が教え合ってるみたいな現象が起きているそうなんです。
AI と人間が教え合う。
ええ、 AI はベテランからその暗黙知を学び続ける。一方で若手の技術者の方々は AI から診断のノウハウとか考え方を学ぶと。なんか AI が人と一緒に成長してものづくりを進化させるパートナーになりつつある、そんな感じなんですね。
それはすごく重要な視点ですね。 AI に全部を任せっていうんじゃなくて、人の持つその暗黙知のような個性みたいなものを生かすためのデジタル活用っていうことですか。
まさにその通りだと思います。これはかつて日本製造業の強みだったと言われる暗黙知を、このデジタル時代において再び競争力の源泉に変える、そういう可能性を示唆しているんじゃないかと。今回の事例は生成 AI が製造現場に本格的に浸透していく上の結構大きな転換点になるかもしれないなと感じています。
今回の話ですごくクリアになった気がします。 AI 導入の成否を分けるのって技術そのものだけじゃなくて、人間ならではのその深い知見、特に暗黙知ですよね。これをいかにして形式知へと変換して AI と融合させていくか、このプロセスこそが鍵なんだと。
全く同感です。これによって AI は過去のデータ学習だけではなかなか到達できなかったであろう未知の状況への推論能力を獲得したわけですから、これは単なる効率化をまあ超えて組織全体の知識レベルそのものを底上げする、そんな可能性を秘めてると思うんですよね。
この暗黙知かける AI っていう考え方、確かに製造業だけじゃなくて他のいろいろな分野にも応用できそうな気がしますね。
ええ、大いにあり得ると思います。そこで最後にあなたにもちょっと考えてみてほしいんです。
はい。
今回は機械の感受行を AI が学びました。では次に人間の持つさらに複雑で直感的なスキル、例えばそうですね、創造性であるとか共感力みたいなもの、こういったものは将来どういう形で形式知化されて AI に学習されていく可能性があるんでしょうか。そしてもしそれが実現したら、私たちの経験とかスキルの価値っていうのは一体どう変わっていくんでしょうね。